明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
人生の嵐を乗り越えよう。さて、ここのところね、
はい、
先週も嵐の話ね。
そうなんですね、想像力豊かに聖書を読む、このコーナーとっても楽しみに聞いてくださってありがとうございます。
それで今日もね、
はい、
この船のね、遭難の話でございますよ。
漂流のお話ですね、
はい、14日間の漂流期。
そうですか。
昔15少年漂流期ってのを読んだけどね、そうじゃなくて14日間漂流期ってのが聖書の中にあるんですな、うん、知ってた？ あるんです、
はい、
使徒言行録というね、新約聖書の中にね、14日間漂流期っていう話があるんですよ、
はい、
これどんなね漂流かと言いますと、まず主人公はパウロさんなんですね、
はい、
パウロが、3回の伝道旅行を終わりまして、捕まってエルサレムからローマの皇帝のところに囚人として護送される時の旅行の話なんですよ。
使徒言行録の27章。
はい、
はい、
それでパウロはね、鎖につながれてローマの船に乗せられていくんですけども、まあここのところなん、実は味方によってはね、うん、当時船の旅行でパレスチナからローマへ行くというのは何百万円もかかるわけですよ。それがね、不思議なこの摂理で、ただで旅行できちゃうことになったという皮肉な、そうそう、パウロは本来ならローマへ行こうと思ったら何百万円払わなきゃいけないんだけども、
うん、
と捕まって、
うん、
で、そのパウロはローマ市民だったもんですから、
う
ん、
そうです
よね、皇帝に上訴したんですよ、うん、
はい、
最高裁に上訴したようなもんだ、うんうんうん、そしたらじゃあそちらで裁判やりましょうということになって、
うん、
国の費用で、つまりローマの費用で、
うん、
パウロを護送することになったというん
ですな。交通費がさらになったという。
それで福音はローマに伝わっていったというんですから、まあ神様のなさることは。ところがね、神様はそのパウロの行き先にね、これでもかこれでもかっていうくらい、こういろいろなね、困難を置いておかれるんですよ。
私たちにもいろんなこと起こりますけど、
うん、
パウロさんにもいっぱい起こった。
そうなんですね。どんな困難が起こってきたかというと、
うん、
まあ少しずつね、拾い読みしながらね、読んできますね、はい、時に南風が静かに吹いてきたので、人々は望み通りにことが運ぶと考えて怒りを上げ、クレタ島の岸に沿って進んだ。しかし間もなくユーラキロンと呼ばれる暴風が島の方から吹き下ろしてきた。船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができず、私たちは流されるに任せた。
わあ、大変、遭難しちゃったんだ。
そうなんですよね。それでね、ついにこの大暴風がね、襲いかかってきて、人々は積み荷を海に捨て始め、3日目には自分たちの手で船具を投げ捨ててしまった。幾日もの間、太陽も星も見えず、暴風が激しく吹きすさぶので、ついに助かる望みは全く消え失せようとしていた。
はあ、厳しいわ。これはもう本当にもう、いつ死ぬかみたいな状況ね。
うん、そうなんですね。それでもう、最後の最後の土壇場になりましてですね、
はい、
この一人の囚人である、パウロがですね、
うん、
この時の人々を励ますんですな。あなた方に勧めます。元気を出してください。船は失うが、皆さんのうち誰一人として命を失うものはないのです。こう励ますんですよ。どうしてパウロはそんなことを言えるかというと、
どうしてですか？
その次に理由が出てきました。
はい、
私がお仕えし礼拝している神様からの天使が、昨夜私のそばに立ってこう言いました。パウロ、恐れるな。あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。神は一緒に後悔しているすべてのものをあなたに任せてくださったのだ。
ああ、天使が話してくれたんですね。
ああなんですね。
それ
でもうパウロはね、とにかくこの私がローマ皇帝の前に行くということは神様がお決めになったことで、たと、
うん、
え嵐であろうと何であろうと、この旅行を妨げることのできるものは何一つない。
ああ、なるほど。
元気になっちゃったわけよ。
はい。
この何十人ね、この船に乗っていたかは知らないけれどもね、ただ一人パウロだけが、もっともね、パウロの同行者のルカもね、 一緒だったと思うけども、
うん、
この人たちを除いてみんなね、もうダメだ、もうダメだ。
ねえ、だって罪人までみんな下ろしちゃって、ねえ、もう大変ですもんね。
それでね、いよいよ最後の土壇場になりまして、うん、どこかの岸に近づいたってことが分かってきたわけ。まだまだ風がビュービュー吹いててね、あっちにフラフラ、こっちにフラフラと漂うその船の中で、岸に近づいたってことは、これ大変なことなのよ。だって、港にきちんと着くんじゃなくて、どっかの、あの、浅瀬に近づいたってことは、岩にぶつかったら、それでおしまい。
ああ、なるほどね。
まだ水面に隠れているようなね、そんな暗礁というんですけどもね、うん、これに乗り上げれてしまったら、
うん、
もう岸からまだ何十メートル、何百メートルのところでね、こんなことになったらみんな死んじゃうわけよ。
ああ、じゃあ。
だからその暗礁のないところをうまくすり抜けていって、うん、砂浜になんとか乗り上げると助かるわけ。
お
ー。ところが、まあ、船が暗礁にね、あちこちね、さざ波が立ってのは見えたんでしょうね。で、船員たちは船から逃げ出そうとし、船首から怒りを下ろすふりをして小舟を海に下ろした。船員たちはプロですからもうわかるからね。
じゃあ逃げようとして。
ローマの兵隊たちとか、そのお客さんたちとか、囚人、そんなものも全部ほっといて、今、俺たちだけなら小さい船に乗って逃げていけるとか。うんうん、それでね、パウロはすぐに百人隊長、この兵隊の隊長さんに知らせまして、この船を断ち切って小舟をも捨てさせるわけですよ。その後どうしたか、
うん、
夜が明けかけた頃、パウロは一同に食事をするように勧めた、
うん、
今日で14日もの間皆さんは不安のうちに全く何も食べずに過ごしてきました。
2週間ですよ、14日、
ね、すごいね、
すごい。
チョコレートぐらいあったかしら、ないだろう
な。お水はどうしたのかしら。
お水はね、海水飲めませんからね。
ね、飲めないです、
ね。雨水だけで。ところが今大暴風なんですから、
うん、
雨も降ってたかもしれない、
うん。
水以外はでも何もなかったんでしょうね。うん、だから、どうぞ何か食べてください。生き延びるために必要だからです。あなた方の頭から髪の毛一本もなくなることはありません。こう言ってパウロは、一同の前でパンを取って、神に感謝の祈りを捧げてから、それを裂いて食べ始めた。そこで一同も元気づいて食事をした。
は
あ、今まではね、心配のあまり怖くて喉にね、食べ物入っていかないから食べなかったんであって、食べるものがないから食べなかったんじゃない。これと違うのよ。
はあ、
で、もう最後に残った、もう食事、うん、全部ここで捨てますよ。最後に食べて元気になろうと言ったんですけども、
うん、
それだけではなくて、うん、このパウロの姿を見て人は元気になった。
確信に満ちたパウロの、このパンを取
って、パンを裂いて食べます。うんうん、このね、パンを裂くっていうと、ほら、すぐ思い出すのが、
そうそうそう、
教会の生産式。
生産式ですよね。うん、
つまり、この、パウロが今ね、礼拝を執り行ったわけよね。この礼拝におけるパウロの説教と、それから聖餐式が、人々に本当に力を与えたんだよな。
今の私たちもそうですね。
うん。
そうなの。
それどうなったかと言いますと、う
ん、はい、
これ食べ終わった後ね、十分に食べてから穀物を海に投げ捨てて船を軽くした。朝になって、どこの陸地であるかわからなかったが、砂浜のある入り江を見つけたので、できることならそこへ船を乗り入れようということになった。
なんか先生、全部で276人って書いてあるけど。
乗っていた人がね、アホの中書いてありますね。
すごい。
兵隊が100人隊長いるから、まず100人の兵隊がいるのかな。
すごい人ですよ。
それから奴隷、それから船員、お客さん、こんな感じかな。
ね。
それで、船を入り江に乗り入れるわけね、
うん。
そこで怒りを切り離して海に捨て、同時に。はあ、火事の綱を解き、風に船首の方を上げて砂浜に向かって進んだ、
うん。
ところが、深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船は乗り上げてしまい、船首がめり込んで動かなくなり、船尾は激しい波で壊れ出した。
大変ですね。次々とね、困難が。
兵士たちは、囚人たちが泳いで逃げないように殺そうと図った。
ああ。
しかし、百人隊長はパウロを助けたいと思ったので、
うん、
この計画を思いとどまらせた、
うん。
そして泳げる者がまず飛び込んで陸に上がり、残りの者は板切れや船の乗り込み員に捕まって泳いでいくように命令した。
はい、
こうして全員が無事に上陸した。
ああ、すごい。もう14日間の漂流の出来事、すごいですね。
ところがそれで終わりじゃなかったのよ。
はい。
私たちが助かった時、うん、この島がマルタと呼ばれていることが分かった。あの地中海のマルタと、
はいはいはい、
島の住民は大変親切にしてくれた、うん、降る雨と寒さをしのぐために焚き火を焚いて、うん、私たち一同をもてなしてくれたのである、うん、よかったですね。ところがところが、
うん、
パウロが、うん、一束の枯れ枝を集めて火にくべると一匹のマムシが根付けのために出てきてその手に絡みついた。
パウロさんの手に、
住民は彼の手にぶら下がっているこの生き物を見て互いに言った、うん、この人はきっと人殺しに違いない、海では助かったが正義の女神はこの人を生かしておかないのだ、
うん、
パウロの腕に絡みついたマムシ、
うん、
さあどうなったことでありましょう、次週のお楽しみになんてことやると怒られちゃうね。
うーん、
でその結論、うん、ところがパウロはその生き物を火の中に振り落とし、うん、何の害も受けなかった、
うん、
体が腫れ上がるかあるいは急に倒れて死ぬだろうと彼らはパウロの様子を伺っていた、うん、しかしいつまで経っても何も起こらないのを見て考えを変え、この人は神様だと言った。
そうなんでしょうね、ま
あ、このエピローグ面白いね。大変なこのね、
そう、
船の遭難と14日間のね、うん、漂流。漂流ってのはね、まあ次にどこ行くかわかんない、ただただ漂ってるだけでしょ。
ねえ、神様の力すごいですね。でもね、
私たちもね、うん、時々漂流することあるよね、うん、
いろいろね、人生の困難にぶつかったり、
うん
うん、苦しみにあったりね、
うんうん、でもね、あのゲーテが言いました、
うん、
どんなに長い夜もいつか明ける、
う
ん、そのゲーテがもっと光をと言って死ぬ間際に行って死んでいったそうだけども、あれはまあ異論があってね、いやただカーテンを開けてくれていただけらしいという説もあるけれども
はい、
ここのところではね、このパウロという人が本当にこ の暗闇の中でね、スポットライトをね、うん、あの当てられて輝くようなね、うん、感じですよね。
そうですね。
ところでさ、
はい、
ナミコさん、
ええ、
この番組もうラジオ流すの今日が最後なんだって。
あの短波放送がね、今週終了するんですけれども、でも先生、終わりは新しい始まりだもん。
はい、
はい、
というのはどんな始まりでしょう。はい、
あの明日の窓のホームページの方ではずっとこのぶっつけ本番は続きます。そしてリスナーの方々に番組 CD を毎月プレゼントできますので、ぜひ申し込んでください。
ラジオでは聞こえなくても、
はい、
CD を通して聞くことはできますよと。
それからインターネットのホームページでも聞くことができます。
インターネットで聞く、どうやって聞いたらいいんですか。
はい、あの、ホームページ福音の波でね、検索してね、ぜひ聞いてくださいね。
福音の波ね、
はい、はい、でも番組 CD ぜひ申し込んでください。それから今週のプレゼントは月刊福音の波と家庭礼拝のしおりの4月号をセットでプレゼントします。
申し込み先はどちらでしょう。は
い、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支所箱190番、明日への窓の係です。
はい、立石正蔵をね、検索してもらうとそこからね、この番組に入ることもできますから、
うん、そうですね、
トライしてみてください、
はい、
この番組はキリスト改革派協会の提供でお送りいたしました。来週からはインターネットでどうぞお楽しみに。
はい、お元気で。